今週も御言葉をご一緒に見てまいりましょう。先週は最後の晩餐の箇所をご一緒に読みました。今週はさらに進んでいき、ゲッセマネの園での祈りの場面へと入っていきます。弟子たちとの食事を終えられたイエス様は、弟子たちを連れてオリーブ山のふもとにあるゲッセマネという場所へ行きました。まあ、オリーブ山だけに、ゲッセマネとは油絞りという意味のある、庭園があったそうです。エルサレムから少し離れ、まさに祈るには静かで最適な場所がそこにありました。私は聖書の中でもこのゲッセマネで祈っておられるイエス様の姿が特に心に残る箇所の一つでもあるわけなんです。なぜなら葛藤なんです。まあ皆さんの中には私がよく葛藤という言葉を強調されることを、お気づきになっているかもしれませんが、この箇所において信仰におけるこの葛藤するということの大切さをいろいろと学ばさせていただいている場面なんです。ではご一緒に今日の箇所を見ていきましょう。ゲッセマネの園に向かわれたイエス様は、弟子たちを待たせ、37節。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。まあ、多くの弟子たちはそこに残し、特にイエス様が目をかけていた3人の弟子たち、ペテロ、ヨハネ、ヤコブの連れて祈り始めるわけです。そしてここで普段とは違うイエス様の姿を私たちは目にするわけです。悲しみもだえ始めるイエス様がそこにはおられました。しかもです、38節ですね。ごめんなさい、出てきません。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。どれだけの悲しみかと言いますと、あまりの悲しみに死ぬほどイエス様はもだえ苦しまれていたわけなんです。まあ、なぜにそこまで悲しみもだえておられたのか。ということですが、もちろん私たちが分かっているのは、このすぐ後、この翌日、イエス様は十字架へと向かわれるわけなんです。翌日には十字架にて処刑されるわけですから、もちろん死に対する恐れ、悲しみがあったことを私たちは想像つきます。もちろん十字架刑とは大変な苦痛を伴う過酷な処刑でしたから、決してそこに向かわれるということは簡単ではありませんでした。しかし単純にイエス様が十字架での死を恐れ悲しんでおられたのかというと、少し私はハテナマークになるわけなんです。なぜなら死ということに関しましては、この後イエス様の弟子たちが従い福音を述べ伝えていく中で、信仰のゆえに殉教をしているのです。弟子たちがイエス・キリストを信じるがゆえに死をも恐れずに突き進んでいったわけですから、まさにイエス様が、主であるイエス様が死に対して悲しみもだえるほど恐れているとは思えないわけです。まあ、しかしその十字架における死、肉体的な苦痛だけではなく、そこにたどり着くまでにはいろいろなことが起こります。それはユダの裏切り、そして弟子たち全員がイエス様を見捨てて逃げてしまう。 その背後にはイエス様と同じ民族であるユダヤ人、しかもその指導者たちがイエスを何とか殺害しようとする陰謀、数日前にはエルサレムに来たイエスをホサナと歓迎していたにもかかわらず、今度はその陰謀に乗りイエスを十字架につけろと叫ぶことになる群衆たち、ピラトの邸宅で行われる裁判、あざけられ、唾を吐きつけられ、体を痛みつけられたイエス様。それは肉体の苦しみだけでもなく、精神的な大きな試練に向かわなければなりませんでした。ほぼすべての人たちです。身内である弟子たち、同胞の民であるユダヤ人たち、多くの人々がイエスの前から散らされていく、離れ去っていくわけなんです。これこそイエス様が向かわれている苦難でもありました。しかし今日私が注目したいのは、離れていったのは決して人々だけであったわけではないということなんです。続けて見ていきましょう。39節。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエスがどのように祈られたか、その内容がここに記されていますが、我が父よとイエスは神に向かって祈られます。この杯を私から過ぎ去らせてください。この杯とはイエスが飲まなければならない杯、それはすなわち十字架でありますが、ここにイエス様の本心、本音が見えてくるわけなんです。いいですか。以前にもお話ししたかと思いますけれども、イエス様はこれまで幾度となく弟子たちにこれからご自分が向かわれる十字架ということを明確に教えておられました。すなわちイエス様自身は十字架に向かうということがご自身の歩むべき道であるということは分かっていたわけなんです。自分自身が人々の身代わりとなり十字架に向かわなければならない、その使命をよく理解していました。しかし十字架にかかる直前、このゲッセマネの園でイエスは神に、どうぞこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈るわけなんです。まさにここにこそイエス様の心の中にあった葛藤が描かれているのではないでしょうか。ご自分の使命は十字架に向かうということは十に承知しています。しかし心の中の本音はというと、喜んで使命感を持ってそこに進んでいくのではなく、願わくはできるならばその杯を過ぎ去らせてください、取り除いてください、これがイエス様の心の本音であったわけなんです。なぜにここまでイエス様は葛藤し悲しみにもだえ苦しまなければならなかったのか、それがこの杯を飲むということによって起こる現実であったわけなんです。それは杯を飲むことにより人々がイエスの周りから散り去っていくのではなく、父なる神もイエスから離れなければならない、そんな現実を経験しなければならなかったからなんです。すなわちこれから十字架に向かうイエス様は 弟子たちをはじめ仲間の同胞のユダヤ人たちもローマ兵も、そして何よりも愛し信頼し共に歩んできた父なる神もイエスから離れ、イエスは孤独にただ一人十字架に向かわなければならない、その苦しみにもだえ悲しんでいたのではないでしょうか。十字架を背負う、その杯を飲むという現実は、神の御子であり自らが神であられるイエス様自身が罪人になられるということなんです。イエス様が受けられたピラトの邸宅での裁判を見るならば、まさにイエス様が冤罪のゆえに十字架につけられたと私たちは呼びますけれども、それとはちょっと違うのです。もちろんイエス様自身は罪を犯してはいません。しかしイエス様が私たちの代わりにその十字架を背負うということは、私たちの代わりにイエス様自身が罪人であると認定されるということなんです。すなわちイエス様が罪人となられたということなんです。すべての罪には刑罰が伴うように、十字架につけられ罪人になるにということは刑罰が伴います。それは十字架の死であると同時に、神との関係が断絶されなければならない、霊的な死を経験しなければならないという現実です。すなわちそれは罪人と清い神との関係が断絶され、神に見捨てられるということを経験することになるのです。いいですか。聖書の初めには、創世記、人を我々の形として我々の似姿に作ろう、神様は自分自身のことを我々と表現しているように、神、子、聖霊の3つでありながら一つの神である三位一体の神という存在を聖書は私たちに教えています。その三位一体の神が何を私たちに教えているのか、それは神様も交わりの中に、一つとされたつながりの中に存在しているということなんです。それが神の本姿であるわけです。本質であるわけなんです。永遠の神の存在の中で絶えず一緒におられた聖霊、子、神の存在、その交わりは1秒たりとも絶たれたことがありませんでした。いつもいつも共におられた父子聖霊であったわけなんです。一つであること、共にであること、これが神の本質、お姿なんです。その愛に満ち、お互いを必要し、お互いを支え合う、その交わりの関係から一瞬たりとも見捨てられ、その交わりが途絶えるということは神と家でも経験したことのない出来事でありました。皆さんはこの関係が途絶える、見捨てられる、この悲しみ、苦しみが分かりますでしょうか。まあ、私の本当に小さな小さな、お話でありますけれども、私たち人でさえこの離れ離れになる、または見捨てられてしまったのではないかと感じる、その苦しみ、悲しみというものがあります。まあ、本当に些細なお話でありますけれども、私たちが毎年リトリートを行う奥多摩バイブル謝礼がありますけれども、そのバイブル謝礼では毎年夏に子どもたちのバイブルキャンプが行われます。まあ、私も、何回か講師として、 参加させていただいておりますが、まあ以前にもお伝えしているかもしれませんが、私が小学生の頃はキャンパーとして参加していました。まあ、まさにいつの日か私が講師としてそこに戻ることになるとは夢にも思っていませんでした。まあ、なぜならば小学生の頃、私は奥多摩バイブルシャレでのキャンプにはあまりいい思い出がないんです。その頃3泊4日のキャンプでしたが、毎年その季節が来ると私は憂鬱になりました。それは私にとっては家族と離れ離れにならなければならない、一人にならなければならない、特に母親と離れ離れにならなければならない、そして知らない人たちと数日過ごさなければならないという、まさに悪夢のような3泊4日だったんです。初めてキャンプに参加したのが4年生の時でした。今でも思い出しますが、受付が終わり、キャンプがそろそろ始まるので、母がもうそろそろ帰るねと私に言ってくるわけなんです。私の心の中の本心は、お母さん帰らないで、いや僕も一緒に帰るとどれだけ叫びたかったか。しかし周りの子供たちの手前、またキャンプに参加すると決心してやってきたその決意のゆえに、その本心を言うことができずに、小さな声でうんと一言答え、そして母が車でそのキャンプ場から出ていくときに、もうなんか母に見捨てられてしまったような、この山奥の牢屋みたいなところに3泊4日もいなければならないと悲観に暮れながら、ああもう僕は帰れないんだと観念したことを今でも思い出すわけなんです。まさに今朝の賛美、愛の絆ではありませんけれども、この立場の思いもあれば、きっとその子を見放さなければならなかった神様の思いもそこにはあったと思うのです。そのように私たちでさえも大切な人、愛する人と離れ離れにならなければならない、寂しさ、辛さ、悲しみを経験しますが、どうでしょうか、永遠にです、永遠に共におられた三位一体の神、その中の子であるイエス様が、自分自身が民のためとはゆえ罪を背負うことにより、一瞬たりとも愛する父なる神、聖霊とに見捨てられなければならない経験は、今までに一度たりとも経験したことのない未知の体験であり、それこそ悲しみの夢に死んでしまうような試練であったのではないかと思うわけなんです。しかも私たちが試練に立ち向かう時に、誰かが共にいてくれる、一緒にいるから大丈夫だと言ってくれる存在というものがどれだけ大きいか、皆さんも経験されているかと思います。そのような辛い試練であったとしても、共にいてくれる家族、仲間、友人がいるからこそ乗り越えられるということもあるでしょう。しかしイエス様はどうであったか、その悲しみのゆえに、もだい苦しみゆえに、共に祈ってほしいと、特に愛する三人の弟子たちを従い祈っていたにもかかわらず、40節です。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた、あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。本来であるならば、イエス様は弟子たちにこの悲しみに寄り添い、一緒に祈ってほしいと願っていたにもかかわらず、弟子たちは疲れ果て居眠りをしてしまった。しかもそれが一度足らず三度も続いているわけなんです。神様はどうでしょうか、我が父をできることならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと、子から切なる祈りをしたにもかかわらず、そこには何の神様からの答えはありませんでした。 そこにあるのは沈黙、何も答えられない神でした。このぐらい暗いゲッセマネの園にてイエス様は一人、これから経験しなければならない悲しみ、試練、そしてそれゆえに抱える葛藤と向き合い戦われていたわけなんです。まさにこれこそふとくじけてしまってもおかしくない、本当にギリギリの中でイエス様は葛藤していたということなんです。しかしその葛藤の中でイエス様はこう祈ります。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。愛する弟子たちが私を裏切り、我が父である神にもこの杯を私が飲むことによって見捨てられることになる、そんなもだえ苦しむ葛藤の中で自らの使命を放棄し、自暴自棄になり、すべてを諦めてしまうのではなく、それでもイエス様は、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様は、神様と共に歩むことを、その中で委ね、祈っておられるのです。イエス様は同じ祈りを3回繰り返しております。2度目には42節、イエスは再び2度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。今度は杯をどうか私から過ぎ去らせてくださいと祈るのではなく、過ぎ去らないのであればあなたの御心になりますようにと、少しずつ祈りが変化しているわけなんです。そして3度目、44節、イエスは彼らを残して再び離れて行き、もう一度同じ言葉で3度目の祈りをされた。そして45節です。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。この繰り返す祈りの中でイエス様はご自分の願いではなく、神に委ねることを選び取り、そして決心し立ち上がって十字架へと向かっていくことになるのです。これがイエス・キリストが私たちを愛するがゆえに通った葛藤であり試練でした。私たちはいつも自分のことを考え、自分が試練、試みに遭うときに、イエス様に心から助けてください、共にいてくださいと必死に祈るかと思います。しかし、私たちのために通られたイエスのこの葛藤、苦しみ、試練を私たちはどれだけ分かっているでしょうか。自分の問題ではないからと、弟子たちと同じように祈っていると言いながらも眠りに落ちてしまう、そのようなことはないでしょうか。そして自分たちが想像していないようなことがまさにこの後起こるわけですけれども、驚き失望し散ってしまう、信仰から離れてしまう、そのような弱さが私たち人間にはあるわけなんです。しかしそんな私たちとは違い、あの悲しみともだえ苦しむあの葛藤の中、イエス様は私たちに寄り添うために、私たちと共にいることを願い、 そのために自らが犠牲となり、自らが孤独になり、すべてのものが離れ去り、十字架に向かわれたイエス様がおられるということをもう一度覚えたいのです。罪のゆえに散らされ離れてゆく私たちをイエス・キリストは羊飼いとしてご自分が犠牲となり、もう一度失われた羊である私たちを集め、どのような時にももう私はあなたから離れることがないと共にいてくださる約束、すなわち新しい契約が十字架の恵みであるのです。ご一緒にお祈りをいたしましょう。